もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私は57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
61歳です。
お子さんは？
娘が2人おりまして、
はい、
長女が24歳、
はい、
次女が21歳、
はい、
独立して別に暮らしております。
そうすると今お二人で暮らしてるんですか、ご主人と？
主人は単身赴任で仕事をしておりますので。
はい、わかりました。
はい、
ではお一人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
昨年父が亡くなったんですけれども、
はい、
で母はその8年ほど前に亡くなっております。
はい、
それで、まあ、遺産相続があったんですけれども、
はい、
遺産の内容を言いますと、
はい、
長男に、主人は妹と2人兄弟です、
はい、
で長男に500万円定期、
はい、
その他すべてを長女に継がせる、
はい、
会社をやっていたんですけれども、
はい、
会社は、自分が亡くなった後には解散とする、
はい、
ということが書かれてありました。
はい、
で実は
この全てを長女に任せるというのは妹さんの話ですね。
そうです、はい、それで実を言いますと6年ほど前までは、
はい、
その20年ぐらい前から夫が父の会社を手伝って一緒にやっておりました。
はい、
それでその6年ほど前に親子の間でいさかいがあったので、
はい、
突然クビになりました。
はい、
それでその当時一応母が亡くなってから専務という肩書きだけをもらっていましたので、役員のため失業保険も何もなし
と。母が亡くなってから専務という立場っていうのは誰が専務？あなたのご主人。
主人です。ごめん
なさい。ご主人が、
はい、
専務ということですね。
はい、にだったんですので、
はい、
失業保険も一切なしで、
はい、
私たちは、まあ、路頭に迷うことになったわけですよ。
はい、
それで私としましては、
はい、
いつかお父さんの気持ちが変わって和解する日が来るだろうということで、
はい、
様子を見ていたんですけれども、
はい、
それで、まあ、父と妹で会社を続けていたんですけれども、
はい、
それで、まあ、5年ほど経ちまして、昨年父が亡くなりまして、
はい、
でその遺言が出てきたんですけれども、
はい、
でやはり主人にしますと、
はい、
自分が20年間手伝ってきた会社でを
20年間という正確に言うと14年ということですね。
いえ、ごめんなさい、そのクビになるまで20年間です。
クビになるまで20年間、それが6年前の話ということです。
はい、そうです、
はいはい、わかりました。
はい
はい、
をやってきたのに、
はい、
とても悔しい思いがあります。
はい、
そしてその自分には500万円の定期一つということで、
はい、
その他すべてっていうのは、まあ、おおよそ2億弱の財産があります。
はい、
それをすべて娘の方にやると書かれたこと、
はい、
それは俺は500万の価値しかなかったのかという主人の気持ちですよね。
はいはい、
遺留分を請求しまして、実際には4分の1をいただいたんですけれども、
はい、
そう書かれたっていうことの、うん、悔しさで、はい、その他すべてをっていう書かれてあったので、
はい、
妹は家も墓も全部自分が継ぐと言い出したわけです。
はい、
それでその主人は悔しいわけですよね。
はいはい、
長男であるのに、
はい、
何も悪いこともしていないのに、
はい、
会社を追い出され、
はい、
家を追い出され、
はい、
墓までも妹に取られてっていうことで、
はい、
この何年かずっと、まあ、愚痴り続けるわけですよね、私に対して。
はい、
それでその、まあ、本当に本人の気持ちになったら大変だっていうことはよくわかるので、
はい、
聞いてきたんですけども、やはり私も人間なので、
はい、
いつもいつもそういう話を聞かされると、もうしょうがないじゃん、 言ったってしょうがないじゃんっていうふうなことで、まあ、
ね、
うん、夫婦喧嘩になっていくっていう日常なわけですよ、うん、それで、まあ、終わってしまったことは仕方がないんですけれども、
はい、
これから夫をどうやって慰めていったらよいかっていうことをお聞きしたいんですよね、
うん、それであなたから見てその、はい、あなたのご主人の性格っていうのはどうですか、
まあ、一言で言うと女みたいだなという感じ、
うん、
やっぱり愚痴が多い、
うん、
そしてそうですね、決断がなかなかできなくて、人に言われるとそうかなっていう感じで動くので、自分の意思で動かない、例えば進学や就職、そういうことを決めるときにあたって、
うん、
あ、父がこう言ったから、母がこう言ったから、うん、おばあちゃんがこう言ったから、うん、っていう感じで、やっぱり自分の意思を貫かないので、
うん、
生きてきた中にも満足感がなくて、
うん、すごい正確にあなたご主人理解してんだね、うん、やっぱり自分の意思で動いてこない人はもう60っていうか50過ぎた頃からもうすごい生きている意味を見失うっていうか、生きがいがないなくなりますよね、
はい、
で結構心配するでしょ、いろんなこと。
そうですね、
だから心配はするし、過去のことをこういろいろ、まあ、ああだこうだよくたらればって言いますけどね、うん、愚痴を言う。そうするとこの人をこうあなたがどう慰めるかっていうことですね、
はい、
これは大変難しいご相談だと思いますけれどもですね、はい、今日はその相続のこと、遺産相続のことを含めていろんな問題が絡んでいると思いますので、スタジオに弁護士のですね酒井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、お話伺ってるともう法律の話は全部終わっていて、法律のシステムもお分かりになっておられるようですよね、
はい、
もうおそらく専門家に聞かれてるんだと思うんだけれども、
はい、
で、まあ、その評価どうか分からないですけど、2億の4分の1ったら5000万ですから、
はい、
まあ、それなりの恵まれた相続をされているので、
はい、
これはまあ世の中どこにでもある話ではないですよ。
あ、はい、
でそういうことのなんていうのかな、自分が恵まれた立場にいるっていうこともご主人はよく理解できてないと思うんですね。
はい、
その自分で稼いで、例えばお勤めやって稼いでですね、5000万預貯金作ろうったってそう簡単じゃないですよ、
はい、
お勤めであればね、事業やって大きく儲ければ別だけれども、
はい、
でそういうことはやっぱりちゃんと認識しないといけないっていうのは一つですね。
はい、
要するにもう一つ、それはなぜ認識しないといけないかっていうと、遺言っていうのは、ないしは相続の時の処理っていうのは、その亡くなられる方、非相続人って言いますけど、が遺言を書いて自由にできるわけですよ。それはご主人がコントロールできる話じゃないわけ、
はい、
生きてる間に自分の財産どう使おうが勝手だっていうのはありますよね、
はい、
でそれは親がちゃんとした能力があって自由に使っていっちゃうんだったら、子供がいくら期待してたってもらえないじゃないですか、
はい、
子供に財産なんか残すとろくなことはないと、
はい、
兄弟喧嘩が起きるぐらいだったら死ぬまでに全部使ってやるっていうのも一つの選択肢だと思うんだけども、
その方が良かったかもしれない、
ね、でそうするとね、
はい、
親が金持ちだからもらえるかもしれないなんてのは取らぬ狸のなんとかってやつですよね。
そうですね、はい、
でそういうことをいつまでも言っていてもしょうがないし、
も
ともとそれはあんたのなんていうのかな、勝手な期待なんだと、そういう客観的なことを分かってもらわないといけないですよね、
はい、
でも相続の場合はこれいろんな法制度があるんだけど、日本の場合は亡くなる方が遺言書を書けばゼロにできるとはできないわけですよ、
はい、
ちゃんと4分の1、法定相続分の2分の1は遺言としてもらえるっていう制度があるから、
はい、
お父さんがそういう遺言書を書いても法律でちゃんと守ってもらえましたっていう話なんで、そういうことを冷静にまず理解していただく必要がある気がしますね、
はい、
なんかその不満をいろいろ言っておっしゃるけれども、
ええ、
端的に言うとあなたが最後におっしゃってた、自分としてはしょうがないじゃんと思うんですけど、
はい、
ってでつい言っちゃうと喧嘩になるって言うんだけど、
はい、
まあ、平たく言ったらしょうがないじゃんなんですよ、
はい、
あと不満言ってるのは自分が期待してた通りにならなかったっていうだけですよね。
そうですね、
だって長男なのにっていうんだけど、じゃあ自分が女性だったらどう思うかっていうこともちょっと考えてみたらいいんだよね、
はい、
長男はもらえるったって今法律そうなってないんで、
はい、
で期待通りじゃないにしてもそれなりに恵まれた相続があったんだから、それは客観的にその恵まれた部分も認識しなきゃダメよっていう理屈で言えばそういう話だと、
そうですね、
私は思うんですが、
はい、
ただ心の問題なので、はい、ここから先はあの加藤先生にバトンタッチをさせていただきたいと思います。
今本当に長年の経験でね、
はい、
酒井先生がもう本当にいいアドバイスしてくれましたよね、はい、そのもう本当にその通りですよ、
はい、
でご主人はね、
はい、
愚痴言うなったって愚痴言います。っていうのは愚痴を言ってるのが一番楽だから。
あ、
愚痴依存症みたいなもんなんですよ、
はい、
じゃあどうやめさせるか、なぜね、
はい、
愚痴を言うかということなんですよ、はい、そこまでご主人自身も愚痴ってどうにもならないと分かっている、
はい、
分かっているけれども愚痴を言わないではいられない、
はい、
こういうの無意識の必要性って言うんですけどもね、
はい、
無意識にどうしてもそうしなければならないものが抱えてんです、夫は、
うん、
でそれ吐き出させなきゃダメなんですよ。
ああ、吐き出させる、
うん、でそれはおそらくね、無意識にあるのが父親への憎しみです、
はい、
でそれをその父親への憎しみが愚痴となって変装して現れてんです、
はい、
だから愚痴は憎しみの変装した姿なんです、
はい、
ですからご主人にはっきりと父親への憎しみをね、はっきりと意識化して、
はい、
その父親の憎しみをコントロールするっていう、そこに力を注ぐようにあなたが励ましていく以外はないんですよ。今父親の憎しみに支配されちゃってるんですよ、ご主人自身が、
うん、はい、
だからご主人が自分のこの憎しみをコントロールできるようにしてあげるって、
はい、先生もう一つお聞きしたいんですけれども、はいはい、あのどちらかというと私の方が男性的な性格と申しますか、
はい、
さっぱりしている性格なもので、
はい、
さっき言ってもしょうがない、
まさにその酒井先生がね、
そうです
あのおっしゃってくれた、もうその通りですよね。
でそういうことを私が主人に言い、まあ、相手の味方してるわけじゃないんですが、相手の立場に立ったことを言うわけですよ。
そうすると頭にくるね、ご主人、
ますます俺を理解しないとか。
そうだ、ご主人からすると自分の気持ちを誰も分かってくれない。
そう、
妻は 俺の気持ちを全く分かってないって言ってもあなたに反感持つだけだ。
そうです、それはそうだそうだと言って聞くのがいいんです。そうだそうだって言ったらますますそういうふうに思うんじゃないかなと思って、そうだそうだとは言わないんですけども、
ええ、いやむしろあなたね、
はい、
ご主人今褒めないと、今ご主人同情が欲しいんだよ。
あ、そうですね、
あのね、また始まったと思ってる愚痴でも、
はい、
初めて聞いたような顔しなくちゃ。
そうですか、はい、
うん、100回目で終わってもね、はあそうよねって聞くのが励ますってことなんです。
はい、わかりました。
励ますってことは頑張れっていうことじゃないんです、
はいはい、
励ますってことは相手の気持ちを理解するってことが励ますってことなんです。
はい、わかりました。
大丈夫です、
はい、
うまくいきます。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
愚痴と後悔は意思を持たない人の千倍特許です。